SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
雇う側と雇われる側、与党と野党で賛否の大きく分かれる労使関係法の改正法案が昨日2日法律となりました。法案の修正案が連邦国会の下院で可決しました。与党労働党はこれまで一貫して伸び悩む賃金を引き上げるにはこの法律の法制化が必要だと主張してきました。一方で野党保守連合やビジネスグループは法律の改正に強く反対してきました。労働党政権にとってオーストラリアの労使関係法を見直すことはこれまで重要な議題となっていました。今回年内に国会で改正法案を法制化できたことは労働党にとって大きな勝利と言えます。法制化に向けた道のり、多くの議論や内容の改正、無所属議員との交渉などを経てアンソニー・アルバニージー首相はやっとその成果を祝うことができました。今日という日はパンデミックで活躍したヒーローのための勝利の日です。それはクリーナー、障害者ケアスタッフ、高齢者ケアスタッフ、保育士などパンデミックのヒーローたち、そして日々のヒーローたちです。私たちは彼らに対してすでに感謝を示してはいますが、彼らはそれ以上のものを受け取るに値します。アルバニージー首相でした。この労使関係法の改正法案をめぐる投票が連邦国会下院で2日午前に行われ、賛成78票、反対42票で法案を可決しました。今回の労使関係法の改正で目玉となるのは複数の雇用主に対して合同で交渉ができる制度の導入です。これにより労働組合は複数のビジネスに対して同じ提案を示して交渉を行うことができるようになります。最大労組オーストラリア労働組合評議会 ACTU のプレジデントミシェル・オニール氏は今回の法改正について、オーストラリアですでに機能していない交渉システムを修復するための大きな一歩であると歓迎しています。働く人々の生活を変える力のある法律で、賃金を再び引き上げていくために必要なものです。この法律はまた変化をもたらし、労組が業界全体と向き合うことができるようになります。あまりにも長い間過小評価されてきた仕事、とりわけ労働者の多くが女性の職種に対して変化をもたらすものです。オニール氏でした。オニール氏はまた、労使関係法の改正はたとえ零細企業で働いていたとしてもすべての労働者に恩恵をもたらすものだと説明します。労使関係法の改正では零細企業には適用されないものもあります。適用されるものとしては、労働者が柔軟な勤務体制を要求できること、労働者の仕事が適切に評価されていること、そしてもちろん交渉権を行使できるということです。オニール氏でした。この法改正では交渉のプロセスを簡素化したことに加えて、法律で定められた最低賃金よりも待遇が安い労働搾取的な仕事の広告の終了、従業員同士が給与について話し合うことを禁じる守秘義務の廃止、そして男女の給与格差を縮めることなどが盛り込まれています。労使関係法はこれまで数回にわたって改正されています。今回の改正でも連邦国会の両院で数週間にわたり激しい議論が交わされました。無所属のデビッド・ポコック議員とザリ・ステガル議員はいくつかの修正案が認められたことを受けて最終的に法案を支持しました。ステガル議員は賛成に票を投じたものの、内容にまだ懸念が残っていると語っています。 修正案は可決されましたが、全員からの賛成が得られたというわけではありません。無所属のアレグラ・スペンダー議員は改正法案についてポジティブな変化をもたらすものだと評価しつつも、自分は賛成票を投じないと語りました。私はこの法案を支持しません。当初と比べて内容は格段に良くはなっています。支持しない理由は、複数の雇用主に対する交渉権について、その制度を取り入れるかどうかをそのビジネスに決めさせることができれば、そして年に1回この制度が当初の期待通りに賃金の上昇に貢献しているのかどうかを調べる調査ができれば、より多くの成果を上げることができると考えているからです。スペンダー議員でした。改正法案のもう一つの目玉は、柔軟な勤務体制という選択肢でしたが、法案の主な目的は賃金の引き上げにあります。連邦政府は複数の雇用主と交渉できる制度を作ることによって、それが達成できることを期待しています。その一方で、労働者を雇う側であるビジネスグループは引き続き法案の内容に反対しており、改正法案が法制化されてもビジネスの成長や賃金の引き上げには一切つながらないと主張しています。オーストラリア商工会議所のアンドリュー・マッケラー CEO は、労使関係法の改正はむしろ職場でのシステムを今までよりもより複雑にし、より訴訟につながるようなものにすると批判しています。マッケラー CEO は、労使関係法の改正で労働者とビジネスの両方が退化してしまうことを懸念しています。野党保守連合の自由党代表ピーター・ダットン議員は、この改正の内容はほとんどが労働党と労働組合との間の力の関係を示しているに過ぎないと国会で述べました。労働党政権は来年、職場改革の第2弾として、雇用の保障と賃金の伸びを脅かしている制度の抜け穴を塞ぐことに取り組む計画です。 SBS ニュースのジュリアン・ウィウェイのリポートを、日本語放送の平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、 iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。